本朝の説教は信仰のない時代と題して榎本牧師です。
お願いします。
おはようございます。8月はいよいよ終わろうとしています。平和を願う季節でありますが、今年もまた暑い夏、いろいろな課題が私たちの周りを、覆っていると思います。いつの時代もこの国民の命を守る、そういうことが大きな、テーマであるし、そういうことを名目にして戦争が起きる。沖縄やあるいはドイツ、そういったところで何がなされたかということをしっかりと記憶に収めておく。僕もの中でこの戦争の被害から逃れようとしてきているとき、子どもの口を塞いで黙らせろと、その子どもが泣いたらみんながダメになるから殺してしまえ、障害の子どもやお年寄りは邪魔になるから殺してしまえ、それが国を守ることだ、国民を守らなきゃいけない、障害者や弱い子、子ども、そういうものは消してしまわなきゃいけない、これも国のためだという、国を守るんだという、国民の命を守るという。でもそれは国を守るんではなくて、誰か一部の人たちのやっぱり立場を守るために他の人を犠牲にする。私たちが国民を、国を守るという時に本当に弱い人が守られているかどうか、福島で原発にあってそこから避難してきている方たちが本当に大事にされているか、そういう人たちを守ろうとしているかっていうことを、そこに目を向けるときに、今私たちがしなければならないこと、やっぱり見なければならないことが分かってくると思う。今大きな課題がこの戦争法案というか安全保障条約というもので議論されていますが、私は昨日午前中、保育園のお泊まり会のとても楽しかったんですが、午前中終わって、そして昼から田中春江さんという私たちの本当に尊敬し愛する老婦人が天に召された、本当に悲しいことであります。でご家庭の事情で、教会ではないところでお葬式をされるというので、私はそこに参加させていただきました。で、お祈りをさせていただいて、その後また丸山公園の音楽堂というところで集会があるというのをそっちへ行った。ほんのすごくたくさんの人がやっぱり平和を願って集まっておられる。ああ国の大事なことなんだなと思って参加させていただいたわけでありますが、私たちが今やっぱりしなければならないこと、考えなければならないことっていうのは非常にこの深刻な大きな課題であると思うのであります。神様のご支配っていうものが、私たちはこうして礼拝を守っています。神様がここにいてくださいますから、私たちはこの礼拝を守る。神様はここにいてください、それは確かなことだ。でもこの聖なる場所に神様がいてくださるとともにですね、それだけではなくて、ものすごく俗なところにも神様がいらっしゃる。神様なんて全然考えない人たち、そんな関係ないよと言っているような人たちの中も、やっぱり神様がそこで意思し実行されていらっしゃるんだ。それが神様のご支配であり、全知全能の神様。 教会ができる前から教会なんか全然ないところにも神様のご意志がちゃんと働いていらっしゃる。私たちの家庭にも、私たちの村にも、世界の至るところで神様のご支配がある。神を信じる人たちの中にあると同じように、神を信じない人たちの中に神のご意志と、またそれに逆らう悪魔の働きとが対立している。その対立と戦いの日々がある。神のご支配をのことを神の宣教と言います。神の宣教、ラテン語でミシオデイと言いますが、この神様のお働きに協力するミシオデイが、私たちの家庭にも村にも、私自身の中にも、もちろん教会の中にも、私たちの国にも働いている。信仰とは、この地上に神様のご支配を信じて、そして私たちがそれに協力する、神様のミッションでに協力することをミッションと言います。宣教と言います。それはいろんな形でなされるでしょう。教育の場、あるいは労働の場、いろいろな主婦の働き、いろいろなところにミッションがあるんだ。そしてそれに協力する、その働きがミッションなんだということであります。今日のテキストは悪霊に疲れた子供の癒しの話ですが、この直前にあるイエスの参上における変貌、エリアとモーセが一緒になって話していたという、イエス様の衣が真っ白になったというイエスの姿の変貌の記事がありますが、これの記事と今日の話とが一つの対を成しているように考えられます。前者は山の上でキリストの素晴らしい栄光の姿が見られた、そして神の子としての片鱗をそこに表していた。いわばそこは信仰の世界であり、祈りの世界である、聖なる場であります。そこはとっても大事なところであります。それに対してですね、今日の箇所っていうのは、なんと不信仰なものよとイエス様が嘆いていますが、山を降りた人間の罪と死と不信仰が支配している、そういう世界がこの山から降りたこの世界であります。この話はマタイによる福音書では17章、マルコによる福音書では9章にその話が並行記事として載せられています。山を降りて弟子たちの出会った現実は何だったかというと、それは弟子たちに対する人々の期待とそれに応えられない失望であったでしょう。厳しいパリサイ派の人たちや偉い人たちの追及に対してちゃんと答えられない、そして直してもらいたいというその期待を持ってくるけれども、それに対してちゃんと答えられない、実力を示せない現実です。一人の男性が群衆の中からイエスに叫んでいます。自分の一人息子が悪霊に取りつかれて痙攣を起こして、引きつけて大声で叫び出す。その姿は親として見ていられないぐらい悲しいことですよ。これを弟子たちに何とかしてほしいと頼んだけれどもできなかった。何とかしてほしいと言うけどもできなかった。それは今の教会や私たちの現実ではないでしょうか。これを何とかしてほしいと言って、この地域の人たちや私たちや、いろんな問題がこの 周りにもある、でそれを解決してくださいと言われるけれども、な解決できない。私のところにも何人かこのご相談に見える方がいらっしゃる。大体失望して帰られる。分かったって言って帰るんだけど、もう来ない。足つぼして帰られる。はあ、申し訳ないなと思うことがたびたびあります。で、それが弟子たちの現実であったんだと思います。イエス様はそれを信仰のない時代、不信仰の時代と言って嘆かれました。で、マルコによる福音書を見ますと、この父親はですね、このように言っています。霊は息子を殺そうとして、もう何度も火の中や水の中に投げ込みました。お出来になるなら、私を憐れんでくださいと言いました。するとイエスは、できればというのか、信じる者には何度もできると言いました。するとその父親は、信じます不信仰な私たちを、私をお助けくださいと言っています。前の訳ではですね、このできればというところ、もしできるならという、もしっていう言葉が入っています。この人はイエス様に、もしおできになるなら癒してくださいと言ったんです。もしおできになるならで、イエス様はそれに対して、もしできればというのか問い返して、信じる者には何でもできるんだ、信仰を求めています。でこの父親は、信じます不信仰な私をお助けください、信仰のない私をお助けくださいと言っています。ここちょっと考えてみますと、信じますと言ってるじゃないですか。信じますと言ってるのは、なんで不信仰な私と言うんでしょう。信じますと言ったら、もう不信仰な私はいらない。言葉の矛盾を感じます。信じますって言ったその下から、信仰のない私を助けてください、矛盾。しかしですね、私たちがこれが現実じゃないでしょうか。我々は神様の前で信じますと言う。しかしそのすぐ後から不信仰がカーッとやってくる。そんなことはできなかったらどうするって、できないだろう、そんなことはできないだろうと思ってくる。これを私初めて聞いたのは高校生の時でした。この言葉を聞いたのは高校3年生の時でした。高校3年生の12月、私の父親が交通事故で怪我して、もう今日死ぬか明日死ぬかっていうところだったんです。それでクリスマス前でしたけれども、私の兄の榎本康郎、後ろ元夫、みんな兄弟寄ったんです。もうお父さん死にそうだからって言うんで、交通事故 でクリスマスあんだけども、でみんなあの親戚連中はクリスチャンが誰もいない、村誰もクリスチャンがいない。その中で私たちはクリスチャン、まあ、片身の狭いクリスチャン。ここで親戚同士がこう、まあ、集まってですね、してんだけど、安郎が、あの、教会行ってる、まあ、兄弟連中を集めてですね、ちょっとみんなでお祈りしようって言って、そして、下の川に、河原に行って、みんなでお祈りしたんですよ。で、その時に、この聖書の箇所を読んだんです。そして、信じるかと言って、信じるかって言われても、これはお父さん治らないよ。体温計こうしてやったら、体温計がトーンと上まで行っちゃってんだから、42度、41まで知らない、2度を超えてもう上まで当たってしまってんだから、もうこれはダメだ。これその時ですね、安郎が聖書の歌詞を読んで、これを信じるかと言った。治してくださるようにお祈りしよう、信じるか。でもみんな信じられない。で、信じます不 信仰の私をお助けくださいと言っている。これが私たちだよな。でも不信仰の私をも神様が助けてください。信じる力は私たちにないけども、神様がその力を与えてくださる。そう言ってお祈りした時、高校生の時覚える。それでクリスマスだからって兄弟たちは帰っていったんです。そしたら次の日熱がスーッと下がったんですよね。ほんで父親が癒されたことを本当に高校の時代覚えてますけども、その時この信じます不信仰の私を助けください、 できればというのかという、もしできれば、これは大変謙遜な言い方ですよね。もしできれば、もしよろしければ、もしよろしければお金を貸してくれますかとか、もしよろしければ越してくれますかとか言うじゃないですか。もしよろしければ、相手の立場をちゃんと尊敬して強制にならないように、もしよろしければできますればという言い方ですよね。で、できなかったら別にくじつけつかないよね。でもできたらラッキー、できなかったらそうですかって済むんです。頼む方も 頼まれる方も傷つかずに済むんです。しかし信仰の世界っていうのはね、そういう傷つかない世界ではないんですわ。で、そういう余裕がある世界ではない。余裕のないところに信仰は切り込んでくるんだ。もしできればという、そういう余裕のあるどっちでもいいよという世界ではないんだ。もしですね、結婚しようとする相手、若い人たちに私よく言うんですけれども、若い人たちがですね、もしよければ結婚してくださいって言ったら、結婚するかい、もしよろしければ私と結婚しましょう、そういう人と結婚したらあかんよ、そういう人と結婚しちゃあかん、ぜひ私と結婚してください、ぜひ私と結婚してください、渥美清が誰かだと、ぜひ結婚してください、あなたを幸せにする自信はありませんが僕は幸せになりますって言ってる。ああ、いい言葉だなと思って。で、私は北海道で開拓伝道をこう し始めた時に、この心境は本当によく分かったんです。もしよければ献金してくださいって言ってたらあかん、もう献金してください、ちょっとでもいいから献金してください、ぜひお願いします、そういう文章を私書いて全国に発信したんです。もしできればというよね、ぜひ助けてください。そうすると本当に必要が満たされた。伝道でもそうですよ。もしよかったら教会に来てくださいよ、暇になったら、経済的余裕ができたら、時間に余裕があったら、もしよかったら来てください、親切です、相手のことを思いやって。しかしそれをしてたんではですね、本当に自分の信仰の根幹をしっかり支える力にはならない。だからイエス様は、もしできればというのかと言われた。ぜひなんて言うと、あれさえ言わなかったらあの人いい人なんだけどもね、もうなんか言うからね、教会に来いなんて言わなかったらいい人なんだけどもなんて言われるかもしれません。しかしそう言って嫌われるかもしれないけども、来てキリストの働きに触れるときに、神様の御業に触れるときに、新しい喜びをそこで見出すんです。 私のすることはそれは限られてるんです。連れてくることですし、でも神様はそこで新しいことをされるんだ。イエス様がされることに対する信頼、それを私たちが宣教として励むのであります。今日のテキストは山の上のキリストと山から降りてきたキリストがぶつかる現実を表しています。そして主イエスは続いて、人の子は人々の手に引き渡されるといういわば受難の予告をここで再びします。しかし弟子たちはその受難の予告をですね、ちゃんと理解できませんでした。怖かったからでしょう。不信仰のただ中、神の全くいないようなところ、信仰の力をなくすようなところ、それは神様とキリストと関係ないところとしておいたら合理的なんです。そういうところに信仰を持ってくるとややこしいんです。しかしイエス様はそれをしろとおっしゃる。それが受難だ。それがキリストが引っ張り回されて十字架につけられる現実だ。しかしそこに神様のすごく大きな働きがあるんだ。私たちは山の上と下とをうまく使い分けていないでしょうか。それを合理的にちゃんと不都合のないように分けている。しかしそれでは神様の御業に出会うことができないんだ。私たちが山の上で神に出会い祈るのです。こうして礼拝堂において神と出会うのです。そしてまた山の下に降りて民の中で神に出会うのです。一人で神に祈り、皆の中で神に出会うのです。イエス様が私たちと共にいてくださる。この不信仰の時代のただ中に主のご支配が現れる。それを我々は信じて神様の御業に協力し、そこに生かされていくのです。それが宣教です。私たちにできないからではなくて、神様にはできないことは何もない。その信仰に立って、この我々不信仰な我々の時代に神の御業を仰ぎ、また待つものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、御業を覚え感謝いたします。臆病の上に、また知恵がない上に、不信仰であなたに従うことを恐れるものですけれども、主よどうぞ憐れんで私たちの不信仰を助けてください。あなたを信じます。不信仰の私たちを助けてください。父親の祈りは私たちの祈りでもあります。どうぞあなたの御業がこの地上に現れますように、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。